松崎勝利でございます。さあ、今回もやってまいりました、松崎漫画大賞2021夏でございます。この企画はですね、私松崎が、いつまでたっても、いろんな、数ある漫画賞の、選者に全く選ばれないと、いうことなので、だったらもう松崎の松崎による松崎のための漫画賞、松崎が選ぶ漫画賞を、ここに開催しようということで、季節ごとにクールごとに、こちらをねやらせていただいておりますということで、今回夏、もう収録してるのはもうすっかり秋なんですが、夏の間に出た、7月、8月、9月に紙の単行本として、発行された漫画が一応エントリーということになっております。漫画賞もいっぱいあってもう、きりないですからね。で、なんか最近は結構ね、その漫画の、結構この漫画好きでみたいなことを言う、まあ芸能人の方もね、結構多くいらっしゃって。で、割とそのいろんな漫画賞で、そのエントリーされたりとか受賞する漫画が、まあ、割とその決まってきてるというか、まあそれはもうもちろん面白いので、まあ、それはもうしょうがないんですけども、まあ、にしたってっていうのもね気持ちもありますので、でも笑いの賞レースでもそれどれでも大体エントリーしてる人一緒とかだったらね、いやさすがにちょっとっていうのもねありますので、これはもう熱量と文字数の、リスナーの方からメールもいただき、メールをいただいたら自動的に僕が全部読むので、そしたらもうエントリー完了ということで、まあ僕の僕、皆さんのこれを聞いている、聞いている熱文字の記者さんを、元に僕がドクター&偏見で決めるという感じの賞になってますんで、独自性はめちゃめちゃ強いですね、他の漫画賞と比べると。でまあ年末、まあ年始になるんですかね、年間大賞みたいなこともねちょっと決めていければなとは思うんですけども、まあそうですね、これをまあ3回目ですか、季節ごとにやってますので、2021年冬春夏と言ってまして、まあ秋、まあ1年ぐらいはね、やろうかなとは思っていたので、この夏、第3回目もね、聞いていただければと思います。そして、メールもね結構いただきましたので、なるべく紹介したいのでもう早速いきますね。松崎さんごきげんよう、フォレスケと申しますと。 ありがとうございます。早速ですが、第3回漫画大賞に向けて、松崎漫画大賞ですね、向けて、2021年7月から9月に発売された漫画から2冊紹介させてください。あ、ちなみにお一方5冊まで、エントリー可能とかということになっております。はい。1冊目は有馬慎太郎先生の地球から来たエイリアンの一巻です。これは人類が他の惑星に自由に行けるようになった未来のお話です。漫画の紹介文にテラフォーミングお役所コメディと書かれていますが、人類にとって危険な原生生物を惑星から滅ぼすような重めのストーリーも含まれています。人類の都合で他の生物を滅ぼしていいの？でも危険な生物は殺しておくべきでは？人の手が加わった環境は自然なの？エコって何？レジ袋は有料なの？とぐるぐるしながら読み進めていました。 SF 要素も含まれていて、理科の授業で聞いたことある単語だという発見もあり、脳が若返った感覚にもなれます。なるほど。で、2冊目はタラチネ・ジョン先生の海が走るエンドロールの一巻です。未亡人になったおばあさん海子さんが 美大生のカイ君と出会って映画を撮り始めるお話です。海子さんの行動力や若者とのコミュニケーションが読んでいて心地よく、これがエモいと呼ばれるものかとしみじみと感じてしまいました。まだ物語の導入部分なのですが、これから海子さんとカイ君がどのような映画を撮っていくのか楽しみな作品です。両作品とも1巻が出たばかりなので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです、ということで、ありがとうございます。そうですね、この最近ね、その、まあ、アニメでも映画になりました、映画大好きポンポさんだったりとか、映画を作るみたいなね、まあ、そうですね、その制作者側の気持ちみたいなのをなんか描くものが、まあ多くなる、まあ、映像系には手を出すなとかもそうですけども、に、おばあさんが、取り組むというお話で、ね、ちょっとね、このおばあさんがメインで、なんか新しい生きがいを見つけるみたいなのは、なんかその、メタモルフォーゼの縁側っていうね、このおばあさんが、BL 漫画を読むことに目覚めるっていう、これもまたね、すごい漫画がありまして、と、まあちょっと感覚としてはね、そういうことに、まあ、似てる、あまりね、作品に対してこれとこれ似てるってあんまり言わない方がいいんですけど、っていうような感じはしましたね。なんかいつまででもなんか青春というか始められるんだぞみたいなのをすごく感じられる漫画ですね。はい、ありがとうございます。さん、ありがとうございます。続きまして、大船記者いただきました。松崎さんはじめ皆様ごきげんよう。ごきげんよう。漫画単行版で、ね、今回も面白いものを見ましたのでメールいたします。一つは相田優先生の勇気あるものより散れです。一巻ですね。明治になり幕末で死に損ねた武士の春康がとある事情で不死、やば死なない不死の少女シノと出会い、シノの願いである不死の母を殺すことを手伝う話です。相田先生の代表作ガンスリンガーガールとはまた違う暗さ、重さがあって良いです。敵方に特に多いのですが、どこか歪んでいる暗さがあって少し怖さを感じます。なるほど。で、もう一つは野湯先生の赤髪の女商人2巻です。1巻目で無実の罪に問われ死刑にされるところを保証金を支払うことで解放された女商人リアノンが引き続き修道院で住み込み町で商売をするというお話です。リアノンの才覚はあってもどこかまだツンデレなところ、修道院のシスターたちのお人よしだけどたくましいところがマッチしていて、とても楽しい話となっております。共通して女性がたくましいというところが今回面白いと思いましたので紹介させていただきました。また読んでいただけると幸いです、ということで、ありがとうございます。大船記者。そうですね、勇気あるものより散れは、そうですね、まあ相田先生、まあガンスリンガーガールのあと、1518かっていうのは青春ものの、漫画を書かれてまして、でその後のこの勇気あるものより散れ、そうですね、一回青春を書いてからのやっぱりこのちょっと時代を感じさせるほの暗さ、まあそうですね、幕末が舞台になりますので、でもね、漫画読んでてその言葉遣いとかに当時の昔の言葉とかを使ってそこに注釈で意味を変えてたりとかするところとか、まあその自分の書いているものに対してすごくやっぱり誠実な人先生なんだなっていうのをね、読んでて感じますね。でもちろんその思いだけではなく、そのまあちょっとしたね、可愛さだったりとかも描かれてたりとかして、すごいなんかグッとくるものはありますね。で、赤髪の女商人もね、割と好きですね、僕これね。その何て言うんでしょうね、なんかその主人公のこのリアノンっていうのが、なんか食えない性格というか、なんかみんなから慕われ るんだけど、なんかいいやつじゃないんですよね、なんかどこか。それこそまあそうですね、まあ昇魂たくましいみたいな感じのキャラクターがなんか活躍してるのがね、僕も割と好きなので、これ結構2つとも僕のお気に入りでしたね。いや、ありがとうございます、教えていただきまして。僕の記者ありがとうございます。さあ続きまして、こちらお名前は、あーとないの、これはお名前本名になってしまいますが、あ、まあじゃあ一応匿名ということにしましょうかね。松崎住職ごきげんよう。以前住職カーズさん登場会の編集室で、小島玄太くんの良さについてお便りしたものです。これ名探偵コナンの、あのガキって言っちゃダメだな、あのお子のね、あのおむすびみたいな顔をしたあの子ですね。つらつらと玄太くんの良さ、いいところをお伝えしたのですが、住職のちょっと俺にはまだ無理ですねには、笑わさせていただきました。ありがとうございます。すいません、ちょっとね、僕もちょっと無理でしたね、すいません。私なんかの拙いお便りでさえも、ものの見事に爆笑に変える住職に敬意を払うと言っては少しおこがましいのですが、その言い回しがちょっとおこがましいな。ちょっと申し訳ないですね。漫画大賞、松崎漫画大賞ノミネートギリギリの9月27日発売、ニューゲーム最新刊にして最終巻の13巻を、死者誤入すれば還暦のクソ G が推薦いたします。あ、そうなんすか？クソ G？ クソ G？ おい。ちょっとまあ僕の、まあ、バイトまではいかないですけど、ちょっと僕のだいぶ先輩じゃないですか、クソ G、 クソ G ってもう完全に呼んじゃってますけど、私は、お笑い界の安室徹こと狂った愛国者折島一平さん経由で相方の三牛達夫さんを知り、あれよあれよと熱量と文字数を愛聴するようになったのですが、はあ、名探偵コナンやおいしいもといったいい年の大人でも楽しめる漫画やアニメはたしなむのですが、いかんせん萌えというジャンルには疎く、今の今までずっと敬遠してきましたが、これも何かのご縁だと思い、ニューゲームを全巻購入して読んでみることにしました。ニューゲームを選んだんですね。まあアニメをねやってましたし、つらつらとニューゲームを住職の前で語るのも野暮というか釈迦に説法なので、最新刊のあの問題の後書きにだけちょこっと触れさせてください。八神光さん、遠山凛さん、ご結婚おめでとうございます、ということでございました。ありがとうございます。これね、いや、お話としてもすごくいい、僕のね好きな最終巻の感じだったんですよね。その今よく言うこと、まあ達夫さんとかもたまに言いますけど、その最終巻こそなんかオープンエンドなんか割と普通にやってほしいとか、僕も割とそっち派で、最終巻でその漫画ではその最終巻の最後のところでドーンって大きい見開きがあるっていうのも僕もちろん好きなんですけど、このニューゲームの最終巻っていうのはまあ大コマでっていうシーンもあるんですけど、最後はね普通に4コマを書いて終わるんですよ。それがなんか今までの日常が今後も続いていくんだろうなみたいな感じに思えて、すごく僕は好きなんですけど、でこの作者の後書き、一番最後のね後書きに、その本編で、最後に箇条書きになってしまうのが嫌だったので書けなかった、この後そのエピローグ的なものを、まあ、後書きとして、書きますということを書かれてたんですけども、そこで郷さんと、凛さんがに対するまあ、エピローグ的な最終回後の、恋愛、まあだから要は ここで働いてるみたいな各キャラクターねあるんですけど、法律が変わって結婚したって書いてるんですよ。これもう衝撃、もうどあえこれファンタジー、ファンタジーっていうのもなんか変だけど、えってみんながもうそれまでのいい話の余韻とかをこの一文でなんか全部ぶっ飛ばしてくれたっていうね、衝撃の 一文が最後の最後に待ち構えてたので、これはね、そうですね、明日も一日頑張るぞい、帯に書いてますけどね。まあこれをね、聞いて、もし全然その知らなかった方はね、ぜひ、まあね、これはもうほとんどもう男性キャラ出てこないですよね、ほぼほぼ女性キャラでもありますんで、ゆり好きの方もね、こういう結末が待ってるんだよっていうことを思いながら、今またね、改めて読んでいただければと思います。はい、ありがとうございました。でこちらは、続きましてデコ記者、辰尾編集長、松崎さん、皆様ごきげんよう、デコです。前回の松崎漫画賞春にて女の園の星紹介のメールを読んでいただきありがとうございました。さて、7月から9月期ですね、松崎漫画大賞開催されるとのことですので、個人的にいいと思った作品を3つ挙げさせていただきます。本田先生の星飛んで5巻、迷子先生のプリンタニア日本2巻、久喜譲先生の、辞書編5巻、続編ばかりになってしまい申し訳ありません。3作品の中で特に紹介したいのは久喜譲先生の辞書編です。辞書編っていうのかな、まあイントネーションが、まあなんか辞書編、まあ辞書の編さんですか、まあ辞書編ですかね。タイトルでなんとなくわかるかもしれませんが、辞書編は、辞書編さんを取り上げたお仕事漫画です。辞書編さんというと船を編むなどがありますが、辞書編は国語辞典ではなく緩和辞典編さんのお話です。国語辞典とはちょっと違う緩和辞典の世界も面白いです。これまで辞書編集部と制作部が中心で進んできたのですが、5巻では広報部や営業部、印刷会社など辞書出版に関わる人物が増えて、プロジェクトがさらに大きく動き始めたところで終わります。私は恥ずかしながら9月8日に5巻が発売されるまでこの漫画のことを全く知らなかったのですが、5巻をお試しで読んでみたところとても面白かったので、1巻からまとめ買いして一気に読み通してしまいました。4巻までは紙の本も出ているようですが、5巻からは電子書籍のみの販売のようです。今後は電子書籍のみで発売される作品も増えていくのでしょうかね、ということでありがとうございます。なんか聞いたことあるな、辞書編が途中から電子のみになったみたいなのをね、なんかうっすらなんか聞いたことあったんですよね。あ、でもそうなんですね。なんかね、その辞書を編纂するという内容の漫画が電子でのみ販売されるっていう、なんかね、ちょっとおーそうなんだっていうなんか気持ちとしてはね、なんかまあでも、まあ、今割とね、僕も割と電子で買ったりとかもしてますし、まあ、コレクションをねしたい人はもしかしたらまだその紙の本にこだわるみたいな方もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、それは全然悪いことではないんでしょうけど、まあでもね、これで、まあ、より一層いろんな方にね、広まるといいなと思いますね。辞書編、そうですね、割とその辞書の仕事内容とかとに加えて、割とその人間関係というか、その恋愛道のコーナーみたいな感じのところもちょっと入ってくるので、そこもちょっと読んでいただきたいポイントではございます。続きまして、タミー歩く記者からいただきました。こちらは8月発売、うちの師匠は尻尾がない6巻、こちらは TNSK 先生で、グッドアフタヌーン連載ですね。バケダヌキとキツネと落語の話、サブタイトルが落語の演目になっているので、サブタイトルを見ないように話を読んでサブタイトルを当ててみるのも面白い。あ、なるほどね、なるほど、そういう見方もある、そういうね。天馬天神繁盛亭が推している作品で、過去に原画展や落語会を複数回開催、アニメ放送に向けて何度もイベントが開催されるものと思われますと。この6巻は話の区切りになる巻で、次から新シリーズになってさらに面白くなるなりますと。この作品を読む前に実際に落語を見に行くことを強くお勧めします。上方落語が題材なので、江戸落語を見慣れている人がどのような感想を抱くのかもアニメ放送に向けて楽しみです、ということでありがとうございます。そうですね、アニメ化が決まってるんですよ。で、確かこれね、三平さんが結構やっぱり好きだったような気がします。 確か三平さんからおすすめされた覚えがありますね。まあ三平さんはまあたぬき好きですから、たぬきっ子好きでおなじみですからね。男女まあたぬきだからオスメスになるのかな問わず好きですからね。でその先ほどのねその自称編もそうですけど、やっぱりその達夫さんの、まあ、得意ジャンルといいますかのに関する漫画の紹介とかが結構多いですね。いやありがとうございます。達夫さんもね、聞いてくれてますか、編集長聞いてくれてますかね。いろんな漫画がねこうやって記者さんたちからいろいろいただいております。ありがとうございます。続きまして、どんどんいきましょう。いつも楽しく熱文字聞かせてもらっています。ラジオネームドブミズと申します。ドブミズ、ちょっとお名前がちょっと自分を詐欺すみすぎてないですか、ドブミズさん。すごいありがとうございます。今期の松崎漫画大賞におすすめしたい作品があります。今年の8月4日に白泉社から発売された、パンパン屋先生の魚社会という作品です。パンパン屋先生の作品はこれまで複数冊出ているのですが、どれも短編をまとめた作品集形式であり、長期連載作品に注目が集まりやすい大手メディアの漫画大賞ではあまり取り上げられていないように感じ、ぜひとも松崎漫画大賞で取り上げていただきたい、熱文字でこそ取り上げるべき作品と思いました。なるほど。以下おすすめポイントを3つに分けて記述しました。1、物語性。作品は主に短編で数ページから長くても30ページほどで読みやすく、どれも不思議なユーモアにあふれています。キャラクターは落語におけるハッツァン、クマさん、与太郎のように物語によらずある程度決まった無名の人物で構成されることが多く、落語が星新一の小説みたいな部分があります。あ、なるほどね。あ、すごいいい、すごいちゃんと僕なんかよりもちゃんとまとめて文章にしていただきましたね。表題作の魚は超可愛いです。超可愛かったです。はい、おすすめポイント2、作画。とっても可愛らしいキャラクターと異常な量の背景書き込み、鉛筆、筆ペンなど複数のタッチが共存する絵は唯一無二で、一目でそれと分かる特徴を有しています。これは先日熱文字でも特集が組まれた、映画ジャンクヘッドにも通ずる部分があり、松崎さんだけでなく達夫さんや国井さんにもきっと響く射程を有していると思います。3つ目、早朝でいいんでしたっけ、想定でいいんでしたっけ、何これ俺読めないんだよな、この字想定かな、確か。今回の魚社会も含め、パンパン屋先生がこれまで出された作品は全て先生が、想定を行っています。指で撫でた紙質やカバーを外した際の表紙などを眺めていると、デジタルではなくフィジカルでこの本を買ってよかったという満足感がありました。いいですよね、その紙で欲しいやつの一つに、その表紙というかカバーの、触り心地がいいやつとか、ちょっと凸凹になってるやつとかもねいますけども、長文になってしまいましたが、ぜひ本作を一言だけで紹介するなら、これを読めばあなたもカステラ風蒸しケーキが食べたくなるです、ということでありがとうございます。本当にきっちりまとめて読みどころをきっちり書いていただきました。ありがとうございます。まあそうですね、その短編でオムニバスなんですけど、主人公が、決まってるオムニバスみたいな感じですね。なんでだからちょっとすると、あれ、これはこの作者のパンパン屋先生のそのコラム漫画なのかな、コラムというか日常体験を描いた漫画なのかなって思うんですけど、普通になんかトナカイと喋ってるし、そんなわけねえなとも思うしみたいなね。だからその実際にあるいろんな出来事、日常生活に起こった出来事をファンタジーチックに描いてっていうのがね、題材はねすごく身近なんですよね。だからその身近なところとファンタジー部分の融合が、そのさっき言いましたその絵のタッチも相まって、なんかねすごく独特なんですよね。だからそのいろんなその短編漫画ある中でも結構印象に残る漫画ではありましたね。ちなみにこの魚社会、そのタイトルによってその魚と 一番最初に紹介したあの地球から来たエイリアンいうね漫画で、最初に書かれてる魚の見た目が若干似てて、こんなところでシンクロすんのかいってちょっと思いましたね。さあこちら、あ、ちょっと続きで読みましょうかね。ヨーガファイヤー記者から聞きました。これはもう作品名だけですね。うちの小さな女中さん1巻で、思えば遠くにオブスクラ、上下巻、この期間に発売されたのは下巻だけですかね。あとこれは2021年6月発売の漫画ですが、腐女子小清水しおりが古山腐女子としては面白かったですと。はい、で続きまして、こちらも続きで読みますね。こちらは畑記者からいただきましたね。作品も5つポンポンと言います。井野潤先生のおじさんが私の恋を応援しています、かっこ脳内で、まんまる井野先生の悪役令嬢は推しが尊すぎて今日も幸せ、夏名穂の先生かなの、着せたい上司となれない部下、キューライス先生の好きネズミで、桃鹿藤子先生の落ちこぼれ星一、魔法使いは今日も無意識にチートを使う、これ全部一巻になりますと。発売日が絞られていたのでこんな感じですが、私もどれも楽しく読んでいます、ぜひ読んでみてくださいということで、ありがとうございます。このね、まあ、ちょっと期間から外れるのでエントリーはされないんですけども、この腐女子小清水しおりって言ったら、あの少年は耽美を描け、ボーイズビータンビシャスという漫画のいわゆるまあ続編みたいな感じなんですね。これもね、なんか誰かに勧められたんですよね。誰かから、そう、前にもしかしたら黒ヤギの野崎とかだったかもしれません。ちょっとね、ちょっとその辺の記憶定かではないんですけども、とこれ2通目に読んだこの畑さんっていうのは、これ芸人の先輩ですね。これこれ畑めぐみさんっていう、今あの浅井企画にいらっしゃるピン芸人の畑さんですね。これ、ネジっていうコンビの世辞物の奥さんですね。悠々白書のクラマが大好きな、畑さんのからメールいただきました。畑さんも漫画好きですからね。そう、勤務先がめちゃめちゃ遠いんで、電車乗ってる間ずっと電子書籍で漫画読んでるって言ってましたんで、わざわざメールくれたんですね。ありがとうございます。いやー嬉しいですね。こうやってちゃんとなんかプライベートじゃなくてちゃんと、ま、番組を通して、メールいただきました。ありがとうございます、畑さん。そして、こちらはごきげんよう、武蔵野工務店と申します。すっかりサイレントリスナーとなりましたが、松崎さんの漫画大賞毎回とても楽しみにしており、次回こそはメールしようと待ち構えてましたと。おお、私が今回紹介したいのは、角川寛、ヤンキー君と白杖ガール第6巻です。はい。本書は松崎さんのコラム連載でもすでに取り上げられておりますが、はい、そうです。顔に大きな傷を持つ元ヤンキーの黒川君と、弱視で白杖を持ち歩くツンデレ女子高生ユキコさんのラブコメディです。弱視っていうのは、まあ、要は目が、ちょっと見えにくい。で、白杖というのが白い杖と書いて、書くんですけど、要は目が不自由な方が街中でよく杖を持って、障害物がないかとか、あと点字ブロックとかをねコンコンってやってると思う、あれを白杖っていうんですね。なのでそのはい、その元ヤンキーの黒川くんと、その目が全く見えないわけじゃないですよね、弱視のその女子高生のラブコメになってます。はい。視覚障害を中心に様々な社会的弱者が登場する物語ですが、基本的にはラブコメであり、コメ要素が強めでとても楽しく読める作品ですね。はい、そうなんです。釣り目でちょっと強気のゆきこさんがとても可愛いし、ゆきこさんにベタ惚れの黒川くんもとても可愛いという、とても幸せな作品です。うん。第6巻では些細なことで喧嘩になってしまったゆきこさんが改めて自分の中にある黒川くんに対する恋心に気づくという素敵な場面が出てきます。ともあれ第6巻のみならず、どの巻も楽しく、また少し考えさせられる作品になっています。何よりも強気でやきもち焼きのゆきこさんがとにかく可愛いと。個人的にはぜひともアニメにしてほしい漫画ナンバーワンです。多くの方にご覧いただきたいと思いメールした次第です、ということで、ありがとうございます。これはね、僕もねめちゃめちゃ好きなんですよね。僕もすごい、これ書いてましたけど、何がこれ好きかって、結構センシティブな ね、やっぱりその身体障害を持った子が出てくるっていうのでになりがちなんですけど、基本的には萌えな漫画なんですよね、これ。そう、基本的にはもうコメディ多めのラブコメなんですよ。その中で、その視力がないようなとでも、例えば美術館に行ったりしてもいいじゃないかとか、おしゃれしてもいいじゃないかとか、そのヒールが高いヒールを履いてもいいじゃないか、その目が、ね、その見えず危ないとは言いつつもでもおしゃれしたいんだみたいなところがあったりとか、結構その問題提起的な部分はありつつなんですけど、基本的にそこをなんか重く書きすぎてないところが僕はこの漫画大変好きですね。なんかね、そういう漫画から教わることってね結構ありそうな気がするんだよな。だから下手に重く書かれるよりも、こうやってラブコメのキャラクターの特徴の一つとして書いてくれた方が、こういうような人が身近にいるんだっていうのが感じられるような気もしますし、僕はねすごい好きな漫画なんですよね。いや、第6巻もすごい良かったです。では続きまして、もうこちらでじゃあちょっと最後にしましょうかね。不健康運動記者からいただきました。あ、今から長文を書くので全文はかっ飛ばします。挨拶ももう何もなく、はい。一つ目、微熱空間。日だまりスケッチでおなじみの青木梅先生の作品です。個人的にこれまでたくさんラブコメ漫画を読んできましたが、この世で一番好きなキスシーンをこの漫画が更新してくれました。なるほど、あのシチュエーションを考えついた梅天帝は天才です。また私は男性向け作品を好む女オタクなのですが、その理由として、女性向け作品よりも男性向け作品に出てくる男の子の方が全体的にビジュアルが好みだからということが挙げられます。ほう。微熱空間では、他作品ではあまり見られない梅天帝の男性キャラが常時描かれているので、もう眼福としか言えません。そうか、あんまりそう男性キャラね、気だまりスケッチの校長先生みたいなねぐらいの感じ。そっか、確かにそうだったかも。微熱空間まで、これまでの観光ベースに乗っ取ると時間の発売がおよそ1年半後なのが辛いです。まあそうですね、まあそうですね、まあもうこれもね、まあ次への期待と、まあもうワクワク感をね、この1年で感じていただければと思います。続きまして、2つ目、アサシンズプライド。すいません。アニメ化もされた同名ライトノベルのコミカライズ作品です。私はこれまでコミカライズって必要ある？原作ラノベ読めばいいじゃんと思ってた人間だったのですが、この作品が私のコミカライズに対する考え方を覆してくれました。作画担当の加藤義恵先生がとにかく有能で、原作者の天城圭先生かとの、綿密な打ち合わせのもと、まだ原作に出てきていないキャラのエピソードをコミカライズで先取りしたり、原作のテンポ特典の小説のエピソードを本編にうまく取り込んだりと、原作の面白さを 120% 引き出すような構成の工夫がなされています。お世辞にもアニメの出来が良かったとは言いづらいのが残念なのですが、はい。なるほどね、この正直に言うのが熱文字記者だよな。もし原作未読でアニメを切ったという方がいましたら、騙されたと思ってコミカライズを読んでみてほしいですと。あ、まあ、ちょっとね、あの原作天城圭先生、ちょっと読み方もちょっとすみません、ちょっと調べてなくて申し訳ないでございます。はい、続きまして、ダストボックス 2.5、ワーキングサーバントサービスなどでおなじみ高津狩野先生が連載していた作品です。この度惜しまれながらも最終回を迎えました。声優事務所を舞台に変人たちがドタバタを巻き起こしていくラブコメディになっています。案の定あんまり仕事はしていません。そうですね、仕事描写はほぼないですね。あるんですけど、まあないですね。あくまでも私調べですが、ディープな高津狩りのファンの中では、ワーキングもサバも好きだけど、サバっていうのはサーバントサービスのことですね、も好きだけど、ダストボックス 2.5 が一番好きという声がよく上がっていたように思います。アプリガンガンオンラインでは1日1話無料で読み進めることができるので、ワーキングやサーバントサービスがお好きだった方は特に読んでいただきたい作品です。某キャラの仮面を作品出演もありますということで、そうですね、でちなみにこれ、ダストボックス 2.5 最終巻迎えたんですけど、6巻かな、最終巻が で、同日に確か7巻8巻っていうのも発売されてるんですけど、これはツイッターとかで書かれた番外編だったりとか、ちょっとしたおまけ漫画を集めたものが、7巻8巻に、なって、であとはその後を描いたものみたいなのもねありますね。だから物語的な、最終回としては、まあ、6巻なんですかねという感じでございます。続きまして、武蔵野ロンド、林部局と書いてロンドですね。夏行きランデブーなどを書かれた、川内遥先生の新作です。すいません、これもちょっと読み方間違ってたらごめんなさい。キラキラしていない大人の恋愛模様を描いているところが特に好きなんと感じてます。あ、すいません、ちょっとメール一部一行飛ばしました。疲れてるな、35分喋りっぱなしだとちょっと疲れてるな、すいません。個人的に少女漫画はほとんど読まないのですが、川内先生だけは別格なんです。キラキラしていない大人の恋愛模様を描いているところが特に好きだなと感じています。主人公が片思いしている10歳年上の近所のお姉さん、お姉さんが一目惚れしたお姉さんの弟の友人という絶妙な三角関係がたまりません。まだ1巻しか発売されていないので、今だったらすぐに追いつけるのも魅力です。そうですね、要は年の差の片思い、年上のお姉さんを好きになってしまった、年上のお姉さんというか、まあ、昔から知ってる年上のお姉さんにずっと思いを寄せている男性で、この女性がまた惚れっぽい性格でみたいな、そこで巻き起こる三角関係みたいな感じですね。これはまだ一巻なので、でもね、もう僕もね、これまだ好きな感じのね。でもね、タッチは少女漫画の幼い少女漫画というよりはちょっと大人向けの女性向けの漫画というようなタッチですね。そして、5つ目は、この美術部には問題がある、2016年にアニメ化された、イミギムル先生の作品です。ついにこの美も連載100回を迎えました。内巻くんと宇佐美さんの関係性がちょっとずつながらも確実に進んでいるのがたまりません。期間も14巻とそこそこの関数になってきましたが、そう、14巻ですからね。ぜひ秋の夜中に一気を見せてほしいです。特に14巻は84話がたまんねえですと。ありがとうございます。そうなんですよね、アニメ化されたのがそうそう、もう5年前になるんですね。なので、まあアニメは見てたけどっていうような方もいらっしゃると思うんですけど、そっからまた新キャラも出てきますし、ここにこういうキャラいたんだってなりますね。でもアニメ化するにあたって多分そこの部分は切ったりとかもしたんでしょうけど、いやー、この美もね、僕もね、ずっと単行も買い続けてる漫画ではあるので、もう非常に今回も良かったですね、14巻も。はい、ありがとうございます。いろんなフェチ心をくすぐるようなコマもねありましたし、といった感じですかね。すいません、ちょっとメール、たくさんいただきましてありがとうございました。というわけで、次は続きましてはいよいよ、松崎漫画大賞ベスト5の発表になります。
熱文字。
ではですね、松崎漫画大賞、大賞じゃねえや松崎漫画大賞2021夏の、発表でございます。まず第、あ、これはですね、私が、今いただいたメールに書かれた漫画も含めて、僕が読んだ漫画も含めて、この2021年の7月から9月の3ヶ月間に、紙の単行本として、紙のというか、まあ要は発行された、まあ、電子でのみしかないのであれば電子の発売日がその間であればということですね。で、単行本として発売された漫画の中から、僕がベスト5を決めるという、そういう賞となっております。 じゃあまず第5位からいきましょう。第5位、ブランクスペース2巻。これ作者さんが、熊倉、コンさんという方の漫画なんですけど、これ第2巻ですね。これがね、まあ1巻の時点でもう結構面白かったんですけど、まあメインとなるのはまあ2人のスイちゃんとショウコちゃんという女の子で、ショウコちゃんというのは結構まあ、お調子者というか、まあなんかちょっとコメディーリリーフ的な、なんだけど好きな男の子ができて振られてみたいなことを割と繰り返す女の子なんですけど、スイちゃんというのがちょっとまあ暗めの女の子で、で、あるスイちゃんというのは、まあ、特殊な力を実は持っていて、で何かというとみんなの目に見えないものを作り出すことができる。例えばなんかどっかで風船がパーンって割れた音がする、でも周りにはどこにも風船は見当たらない。それは実はスイちゃんが風船を作ってそれを割っていたり、スイちゃんが作るものは他の人からはその物の姿は見えない、ただその例えば衝撃とか音とかは周りから聞こえるというような力を持って、まあそれでまあ気持ち悪がられるかなと思ったら、いやすごいじゃんとなることから、まあちょっと仲良くなって、ただそのスイちゃんっていうのがまあ実はちょっとまあどっちかというとまあいじめられるようなことになってしまい、たらもうそういう人がもう考えてしまうのは、こいつら全員いなくなってしまえばいいのにということで、あの兵器を武器を、まあ、銃を作ろうとしだしてしまうと。でその作るのにもまあ、 側だけじゃなくてちゃんと構造とかも分かった上でやらないと意味がないからっていうんで、そのいろんな重機の構造を勉強したりとかしだして、それに翔子ちゃんは気づいて、なんとか止めないといけないと。このままじゃさ、まあもちろんその道具とかもないし、あの見えないから、そのもしそれで事件を起こしてしまったら、もちろんついに問われることはないだろうけど、でもこのままじゃ人殺しにさせてしまうと。もっと楽しいことを考えればいいんだよ。架空の恋人を作ったら楽しいよっていうところで1巻が終わるんですね。でそこから2巻になって、スイちゃんが人体の構造とかいうものをいろいろ調べ出して、とうとう、架空の彼氏とができるっていうところが割と2巻で描かれていることですね。で実際にそれは本当に大丈夫なのって翔子ちゃんもねちょっと言ったりとかる中で、また別のところで事件がちょっと怪しい気配がするというような展開になってる。だから前の1巻との続きで、まあ、2巻があるんですけど、2巻からその3巻その次の話で続く引きもね、すごくいいところで終わってんすよね。そのみんなこのね、そのもうこんな世の中がなくなってしまえばいいのにって思ってた時の残骸がまだ残っててみたいな感じの終わり方ですね。これはね、なんかこの設定だけでなんかここまでいろいろ広げられるんだみたいなワクワクもありますし、あとこの絵柄がね、その可愛いっていう感じっていうのとはまたちょっと違うんですよ。なんか素朴な絵なんですよね。これでちょっと不思議な、日常の中にあるかもしれないちょっと不思議な出来事みたいなことを描いてるのがね、すごなんか身近に感じられるし、なんか自分が この立場だったらもしかしたら同じこと思ったりしたのかもみたいなことを考えると、ちょっとまあ考えさせられるような内容でもあり、でもファンタジーとしても楽しめるような、そんな一冊ですね。できれば一巻と続けて読んでいただきたいですね。ブランクスペース、第2巻でございます。続きまして第4位は、端っこアンサンブル7巻、これ清志木先生の、まあ、漫画ですね。単行本ももう7巻になります。原始圏2代目をが終わってから書き始めてるので、でもそれでも結構もう経つんだなというのは思いますね。7巻、これ、橋本工業高校合唱部という、まあ、サブタイトルが続いてますけど、要はその端っこっていうのが、まあ、橋本工業高校ねっていう、まあ、そのまあ本当に端っこにいるような人たちの、合唱部のお話なんですけど、ここがね、この7巻っていうのが結構なその物語としてもなんか大会みたいなのを開催して、まあその学校内でその中のまあ決勝みたいな、でその中にもありつつ、そのキャラクターたちの、キャラクターのなんか、なんか親との確執というかみたいなのもまあありつつ、一つの山場ではあるような感なので、盛り上がりとしてもすごくいいですし、あとこの合唱の表現、やっぱその音楽漫画ってどう音その演奏してるその音楽自体が素晴らしいかの描き方って、まあ、めちゃめちゃ難しいと思うんです。アニメにするとまたより難しいと思うんですけど、この描き方がね、でもこの7巻がなんかをなんかピークに持ってきたかのようなこの盛り上がり方、だ声が、ま、聞こえるような感じもするし、聞こえないけどこの表現で感動できるようなその迫力だったり、そのハーモニーだったりとかがとか、その、ま、体育館でね、そのなんかトーナメントみたいなのが開催されてる、その体育館の中の空気感が伝わってくるようなこの迫力みたいなのがね、この7巻がちょっとえげつなかったですね。この迫力だけでちょっともう感動して泣いてしまいそうな、本当にちょっとちょっとぐっと涙ぐっときてしまったようなところもあるんですけど、またそこに加えてのこのね、キャラクターのちょっとね、無双するようなねキャラクターがいるんですよ。長谷川さんっていう、見た目はね、まあぽっちゃりもしてるし、まあ女の子なんですけど、まあその俗に言う美少女みたいな可愛いヒロインでもではないんですよ。ヒロインみたいなの別にいますし、なんですどっちからね、見た目で言うとね、いじめっ子みたいな感じにも見えんくもないようなデザインなんですけど、でもねこのねキャラクターのこのかっこよさみたいなのがやっぱりその感を増すごとにどんどん分かってきて、このなんかみんなの精神的な支柱になってる感じがね、この感でも遺憾なく発揮されてて、ここもすごくいいので、なんかこの合唱部ってね、もともとそのあるのかないのか分かんないような、が徐々に仲間が集まってきて山場を迎えて、かつここからが本番、いろんなメンバーが集まってこっからだぞというような一つの節目の感になりますので、ちょっと7巻は読んでいただきたい。そんな端っこアンサンブル第7巻ですね。カバー裏も必見でございます。ちなみに、続きまして第3位、姫ヶ崎さくら子は今日も不憫かわいい2巻です。 これがですね、姫ヶ崎桜子っていうね、まあタイトルにもあるこのキャラクターがまあ主人公なんですけど、もう金髪でツインテールでもうツンツンしてて釣り目で、で幼馴染の男の子に対してめちゃめちゃ上から目線に来るようなキャラクターなんですけど、まあこの漫画内にねあるいろんなそのまあ割と毎回書かれるモノローグを読むんですけど、これはハイスペックでいつも自信満々なくせによくかわいそうな目に遭う巻ヒロイン属性姫ヶ崎桜子の奮闘記であると。これね2巻から読み始めても割といい気がします。2巻の一番最初の話がもうこの姫ヶ崎さんの不憫さ、なんか墓穴の掘り方とか、あこういうキャラなのねっていうような感じをすごく表現してるので、でもね、この幼馴染のこの男の子のことを本当は好きなのに全然素直になれないって言ってたら、そのクラスの転校生がやってきて、それがもうマドンナ、クラスのマドンナと呼ばれる美少女で、で実はその女の子がその男の子の家に一緒に住むことになり、義理の兄弟として暮らし始めるっていう、あ性ヒロインこっちなんだっていうところで、あれずっと片思いをし続けてきた私の立場、あれ私巻ヒロインじゃないっていう、この桜子、姫ヶ崎桜子という女性の奮闘記です、これは。はい、なんでこの2巻の第1話からなんか体育祭のね、体育祭の最中なんですけど、その性ヒロインと言われるようなこと、この榊さんっていう女の子と、その三森くんっていう男の子が二人三脚で一緒にやることになった、またあいつらかよみたいな感じでクラスメートは言ってるんですけど、そこに勝つのは私たちに決まってるんだからって言って姫ヶ崎さんがねやってくるんですけど、実はこの姫ヶ崎さん、お腹が痛くて、めちゃくちゃトイレに行きたい最中っていう運動会、まあこれ運動会の練習か、そこのシーン一切描いてもらえずに、ずっとこの二人がイチャイチャしてる中、ずっとトイレに行きたがってる姫ヶ崎桜子をこの1話丸々描いてるんですね。でやっとトイレに近づいたって言ってたら、その体育館近くの、まあ言ったら公衆トイレみたいなところなんで、私はこんなところでするのは嫌だわっつって、校舎の中に行きたい、綺麗なトイレ使いたいわっていうみたいな、すげえめんどくさい女の子なんですけど、このねどうしようもないっぷりがもう可愛くて、まあ、見た目がまず僕めちゃめちゃタイプなんですけど、なっていうのもあるし、で、あ、そっちなんだっていうようなのも、まあ、一巻の後半で分かり、っていうようなね、意外とそこだけじゃないんだぞっていうのがね、描かれていて、もう、姫ヶ崎さんが幸せになるのを願いつつ、ずっと不憫なままでいてほしいみたいな気持ちもなんか見せてくれるような、これはもう、ま、そうですね、まあいろいろ言いましたけど、まあ見た目ですね見た目が、はい、もう次の巻でなんかノーブラで学校に来ちゃったみたいな話ですからね、次で雨に濡れないようにするみたいな、雨に濡れたらノーブラだってバレちゃうからみたいなことを言うようなね、いやまあ本当どうしようもないキャラクターなんですけど、どうしようもないからこそ可愛らしい、愛おしい、キャラクターが描かれてます。姫ヶ崎桜子は今日も不憫可愛い、 こちらはねまだ2巻ですので1巻と含めてちょっとね読んでいただきたいでございます。はい、こちら、安田豪介先生ですかね。はい、あ、安田康介先生、はい、漫画でございます。3巻以降もねぜひ読んでいただきたい。続きまして第2位、まさに漫画大賞夏2021夏第2位、ルックバック、はい、ルックバックです。こちら藤本たつき先生のね、7月19日にジャンププラスで発表されて、で9月上旬にこの紙の単行本が発行されたんですけど、まあその7月の時点でもうとても話題になったので、まあ、もしかしまあ知ってる方も多いかと思います。はい、まあね、藤本先生、まあ、チェンソーマン、ファイヤーパンチなどね書かれてる方、まあ方の、まあ、読み切り110何ページですかにわたる読み切りなんで、まあこれ全1巻です。はい、この一冊まるまるルックバックというお話になりますね。いやー、これは俺もうめちゃめちゃ泣いちゃいましたね。なんかここで喋るにあたってもう一回さっき読んだんですけど、またさっきも泣いちゃったので、まあこれはそうですね、はい、まあ調べればもういろいろ出てきますし、でまあこれ結構その刺さる人と、なんでこんなに刺さる、みんな騒いでるのかわからないみたいなね、感想とかも出てきてるんですけど、そういう感想が出てきたらもう勝ちですよね。まあ勝ち負けじゃないんですけどね、別にあんまり面白いと思わなかったっていう人が出てきた時点でもうその感想を言った人はもう負けですからね。だと僕は思ってるんですけど、そういうことをもう言わざるを得ない内容ではあります。はい、これがね、なんかもしもあの時みたいなことをねいろいろ考えさせられたりとかするんですけど、このまあほんと110何ページなんで、もうあっという間に読める、手軽というかなんですけど、読みやすさ、内容に反してっていうとおかしいですけど、内容に比べてのこの読みやすさと、あとこのメッセージ性、まあ、どこにも多分この藤本先生もね語ってはないでしょうけど、その日付的なものだったりとか、あとはこのタイトルとこの最初のコマに書かれている最初の黒板にドンとって書いてるんですけど、そのドントルックバックっていうのと、あとその最後のコマに書かれている、インアンガー、ドントルックバックインアンガーっていうワードだったりとか、あとまあ僕はね、あまり映画とか詳しくないんで知らないんですけど、その要所要所にいろんな、映画の、オマージュが入っていたりとかするらしいです。はい、っていうすごく側の部分だけを今喋ってますけど、まあ、これはまあ読んでください。これは、はい、読んでください。読んで、まあなんならまあいろんな、まあいろんなネット記事とかにもね上げてる方もいらっしゃいます。まあウィキペディアにもありますんで、まあそこも含めて読んでいただいてっていう感じなのかな、これに関しては。まああれこれ言うのもっていう感じがします。はい、これに関してルックバックに関しては、はい、まあそうですね、まあもう青春です。僕らも青春だし、なんか救いになるのかな、僕らにとっての、っていう、なんかすごくこういう感じの言い方になってしまいますが、読んでない方もしいたらちょっと触れてみていただきたいっていう感じですね。はい、第2位ルックバックでございました。 さあ、そんなルックバックを抑えての第1位、私松崎がこの7月から9月、2021年の7月から9月にかけて一番良かった漫画、こちらがこの美術部には問題がある14巻、まさかの不健康運動さん一緒です。おめでとうございます。僕はねめちゃめちゃ好きなんですよこの帯。まあアニメから入った勢ではあるんですけど、基本的にね毎回毎回この読み切りというかオムニバス形式ではあるんですけど、このまあ、いくつかこの便のストーリーラインでそのパターンがあるんですけど、なんか勘違いで物語が進んでいくとか、その宇佐美さんと内巻くんの何でもない宇佐美さんは内巻くんのこと好きなんだけど、内巻くんは宇佐美さんに対しての感情がゼロとかね、まあ、感情というか、まあ、恋愛としての気持ちがゼロみたいなところの、まあ、アンバランスが面白かったりとか、あとまあ別のいろんなキャラクターがコレットちゃんが出てきたりとかがそのワイワイいろいろ巻き起こすみたいな話とかも、まあいろんなパターンあるんですけど、このねこの14巻はそのパターン、いろんなパターンがそれぞれ入ってて全部面白いですね。素晴らしかったです。でこの不健康運動さんが言ってた84話っていうのはもうその宇佐美さんと内巻くんの話ですね、がまあアニメには出てきたかな、出てきてないですよね。その内巻くんのお姉さんがいて、お姉さんもまあその美術をやっていて、その高校にまあ見学というかに行くというようなお話なんですけど、この話数がいいっていう気持ちもすごくわかります。最後のこの2ページね、2、3ページとんでもないんですけど、僕が好きなのが宇佐美さんと伊万里ちゃんのお話、その、まあ、85話ですね。宇佐美さんは内巻くんのこと好きで、でも内巻くんは伊万里ちゃんと仲がいいんですよ。同じ漫画好き同士みたいな、アニメ好き同士みたいな感じでなんですけど、そこに恋愛感情は全くないですけど、お互いに。だからその宇佐美さんは伊万里ちゃんに対しては仲良くしてることにちょっとやきもきしてるみたいなところが出てきて、でも基本的には登場人物全員仲いいんですよ。全員仲いいんですけど、実はこの宇佐美さんと伊万里ちゃんの絡みって実はそこまで描かれてなくて、今までそれが14巻で、そう一緒にお泊りでお勉強をするみたいな話があって、これがねなんかあ、この2人ってこんなに仲良かったんだっていうのをなんか感じられただけで、この話はすっごい良かったです。一緒にお風呂入ってんすよ。一緒に。だって、そんな、だって、まあ、言ってしまったらもう恋のライバルと言われても差し支えないような関係ですよ。なのに、その、宇佐美ちゃんが、宇佐美さんが伊万里ちゃんに対して、私たちずっと友達だよねって言ったら、伊万里ちゃんが、違うよ。ずっと親友って言うんですよ。あ、こんな関係だったんだ二人ってっていうのをなんかここで改めて考えさる、それをようやく14巻で見ることができた幸せっていうのがねすごい感じました。はい、他にもですね、この宇佐美さんの仲のいい女友達3人とのね、リサミカっていうね、グループラインがあるんですけど、リサみんなの名前の頭文字とって、宇佐美みずきだからリサミカのみですね、そうとかあって、この4人の絡みの話とか、あとはもうそこに出てきたそのフェチ的な話、あとはそのちょっとした昔の話だったりとか、あとはこの イマルちゃんのその中二病的な感覚をこのブラックコーヒーみたいなところで、ここの表現とかここのすれ違いの描き方とかね、すげえ面白いんだよな。そのすれ違いのネタバラシの仕方とか、もういちいち全話数完璧で可愛くて幸せになれる読んだ人が、これも素晴らしいですね。シリーズ累計100万部突破、宇佐美さんの果てなき片思いの日々がついにシリーズ累計100万部突破って書いてますね。一応帯にはとある中学の美術部を舞台に、二次元嫁を愛する普通じゃない男子と、そんな男子を好きになった普通女子が繰り広げる完全一方通行ラブコメということですね。いやー、すいや、もうこれはね、まあだからアニメを見て、あ、そんなアニメもあったなぐらいで終わってる人がまあ多いとは思うんですよ。ただそんな中、アニメから入って原作どっぷりハマってる僕のような人もいるので、なのでね、ちょっとあと14巻はちょっと僕の中では素晴らしい、13巻も良かったんですけどね、まあこれ一回一回言っていくとキリないので、まあ、ちょっとこの辺で終わりにしますけれども、まあなので、今期、2021夏の、僕の第1位はこの美術部には問題がある14巻、イミギムル先生のでございます。さあ、というわけでおさらいしていきますと、第5位ブランクスペース2巻、第4位端っこアンサンブル7巻、第3位姫ヶ崎桜子は今日も不憫かわいい2巻、第2位ルックバック、第1位この美術部には問題がある14巻でございますが、こちら松崎漫画大賞2021夏の、受賞作でございます。おめでとうございます。皆さんもメールありがとうございました。皆さんのメールからもね、この作品読んでみたいとかいう、この作品面白いと思ったみたいな、ことをね、この聞いてくれくださってる方にちょっとも伝われば幸いでございます。僕もね、こうやってもう面白く読ませていただきました。ありがとうございました。というわけで、また冬行うと思うので、そちらのね、漫画、また年末またいいの出てきますからね、毎年毎年、はい。だけで、そちらまでね、お楽しみにする方はしていただければと思います。また年間大賞みたいなこともね、やろうかと思いますね。まあ、年末結構バタバタしてるから、結構年始とかになっちゃうかもしれません。それはちょっと、スケジュールの関係でわからないですが、なんとなくね、この漫画が面白かったみたいなところをね、頭の片隅やスマホのメモ帳なんかにね、ちょっとメモしていただけると、メール送りやすいかなと思います。なので、この、漫画大賞や、この漫画大賞に対する感想とかもね、お待ちしております。熱文字@gmail.com netsumoji@gmail.com でね、送ってきていただければと思います。はい、というわけで、松崎的には、この後は今後熱文字的な、露出としては、サイド B ですかね、アニメ全部見てみたけんサイド B でまたお会いするかなと思います。あと、まあ、熱文字に出てくるたびに言っておりますが、漫画じゃねえやと、僕が、開発に携わらせていただいた、ときめきポケットというゲームがいよいよ、リリースは一応されました。ありがとうございます。はい、まだここからどんどんコンテンツというか、ヒロインが増える予定でございますので、ひとまずはちょっとブックマークなどしていただいて、まあ、ブラウザー限定になりますので、アプリってやっぱりちょっとね、お金とかいろいろかかってしまうらしいので、なので、ぜひちょっと遊んでみて、いただければと思います。ツイッターの方にも、その告知文とかありますので、皆さんぜひリツイートなどしていただけて、拡散していただけるとありがたいです。はい、といった感じで、なかなかその今自分もそのラジオ番組みたいなのやってるんですけど、ゲラというアプリで、そちらもなかなかね、一人でこんだけ喋るってなかなかないので、途中息切れなんかもしましたが、まあ、そっちのラジオはそっちのラジオで酒飲みながらやってるんでね、またこれともまたちょっと全然違った感じにはなりますが、そちらもね、とかも聞いていただければというような感じでございます。 では皆さん、松崎漫画大賞としては、まあ、おそらく12月1月ぐらいにまたお会いできればと思います。皆さん、お聞きいただきましてありがとうございました。お相手は松崎勝利でございました。